感謝いたします。ではお立ちになることができる方はお立ちになってイエス様
ようございます。今日はギデオン教会から中田兄弟、前田兄弟、ようこそおいでくださいました。歓迎します。よろしくお願いします。後ほど礼拝会の後で報告をしていただきます。で、今日初めて来てくださったトニーさんとご家族がいらっしゃいます。歓迎します。ようこそおいでくださいました。感謝です。ありがとうございます。おそらくアメリカ国籍ですかね。はい、アメリカ人のご家族で、はい、嬉しいことです。はい、いやー、ヨシュア記をね、こう一節も飛ばさないで読むだけは少なくとも読んでいくという、こう礼拝会でとんでもないことで、よく何度か今まで思いましたね。一つの章、神様が示してくださったというか、ここを取り上げなさいと言ってくださったという確信をして始めていくんですけども、何度も後悔の念に襲われますね。こんな難しいところを選ばなければよかったとかですね、いや難しいですよ。ここから何をお話しすればいいんですかっていう、何度も思ってきましたね。でも本当に神様は恵み深い方で、つくづくイエス様から離れてイエス様なしに私は何にもできないっていうことを痛感しています。メッセージの旅ごとにそうですけども、何をするにもそうです。大体イエス様から命をもらわなければ呼吸してないわけですから、もともとその通りなんですけども、具体的にいろんなことをするときに、本当にイエス様が言われた通りだなって、イエス様から離れては何一つすることができない。そうなんですかと思う方はどうぞメッセージをやってみてください。はい、よくわかるんじゃないかと思います。ハンナ泉は無事昨日ノルウェーから帰ってきました。今子供たち の相手をして日曜学校をやっております。はい、アニケン先生は今週の木曜日に帰ってきます。で、木曜日おそらく自動車で帰ってくるので夜になると思うので、お祈り会は残念ながらお休みとさせてください。私は月曜日明日から大阪に行きます。皆さん、シートベルトはおしめですか？はい、これから気流が乱れるところを通りますのでっていうか、それは分かんないですけど、気持ちの流れがいつも乱れっぱなしですなんていう人は私の他にいますか？乱気流ってやつですよね。改めて今は心をイエス様に向けましょう。私はお話をさせていただきますけど、私の話は皆さんの耳に入って、で、鼓膜の前で止まって、あとは出ていくっていうことが起こるかもしれません。でも神様の言葉は心に入ってきます。それを受け取っていきましょう。改めてイエス様に思いを向けながら、イエス様、私の心に語ってくださいという思いで、この時をまた過ごしていきたいと思います。お祈りします。天皇お父様、私たちを生かしてくださり、目覚めを与え、ここに集めてくださってありがとうございます。トニーさんご家族も初めていわきに来られたようですが、こうして一緒にあなたを礼拝できることを感謝します。あなたがどうぞ思いがけない喜びで祝福を与えてください。ギデオン教会の働きを感謝します。中田兄弟、前田兄弟、先陣に立って働きをしておられます。どうぞあなたがあらゆる必要を豊かに満たしてくださり、あなたの皆がますます褒めたたえられますように、いわき市内、日本全国で何千箇所でも礼拝会が持たれています。イエス様、どうぞあなたの御臨在が表され、あなたの御心が明らかにされますように、 日本のクリスチャンがあなたに心を捉えられ、霊が燃やされて、この国の大変革があなたの恵みと憐れみによって起こりますように、この時をご支配ください。あなたなしに何一つできないものがここにおります。イエス様、助けてください。私を強くしてくださるあなたによってだけこれをさせていただきます。イエス様、あなたの皆を呼んでお祈りします。アーメン。で、15章からはいよいよイスラエル民族、ヤコブとその子供たちが飢饉によって、世界中を、その当時の世界を襲った大飢饉によって必要に迫られて、そしてエジプトに移っていきます。神様の摂理の中で11番目の息子だったヨセフがエジプトの宰相、まあ王の位の次に偉い人になっていました。ヨセフを通して世界中のいろんな人たちが危機から免れたんですけれども、ヨセフの父親ヤコブ、そしてヨセフの家族みんなもその恩恵に預かり、ついにヤコブの一族はエジプトで定住して430年を過ごすわけです。430年の間に、430年、一口に430年ですけど、今から430年前何が起こってましたか？覚えてる人？私も知らないですその当時生きていませんでしたので、430年ってとほぼ1600年ですよね。1600年、キリシタンが迫害されていたんです。1600年代にキリシタンはいわきにもいたんです。棚倉の方にその形跡が残っているんです。棚倉にキリシタンがいたんです。今から430年前。でそれ考えるだけでなんか僕は厳かな気持ちになりました。430年間でヤコブの子孫はどんどん増えていきました。エジプトに行った時は80人ぐらい。でも430年後、まあ、おそらく200万はいたのではないかと想像されます。聖書にはその詳しい数は書いてありません。そしてその200万を超える民がモーセという指導者のもとエジプトを出て、民族の大移動、日本で民族大移動というと集団就職だったんですよね60年ぐらい前ですけど、覚えてる人いないでしょうけどね、僕らが中学生の頃は中学校を卒業して高校に入らずに集団就職で汽車に乗せられて東京に行くっていうのがまだあったんですよ。東京さん行くってね、そういう歌もよく流行ってましたよ。写真で見ただろうおっかさん、お堀に映った二重橋とかっていう歌があったんですよ。東京見物っていう歌があったんですね。いやー、僕が年を取ったのがみんなが無知なのか知りませんけど、民族の大移動っていうのは出エジプト、イスラエル民族のことです。200万を超える民が40年間荒野をさまよいながら、神様に約束されたアブラハム、先祖のアブラハム、その孫のヤコブに約束された地をいよいよイスラエル人が受け継ぐ。でも受け継ぐっていうのは書類にサインすることではなかったんですよね。ペンではなく剣を取って戦うことだったんです。受け継ぐというのは楽なことではない。私たちは今生きているので剣、武器を取って戦争することはしません。いや、戦争している国はありますよ、たくさん。でも私たち神様の民とされている者たちは約束の相続分があるんです。私たちは相続分を受け継ぐという約束をもらっているんです。でもそれは過 家宝は寝て待てっていうか、ね、眠っていればいいってもんじゃないんですね。私たちも戦って勝ち取るっていうことを実は聖書は言ってるんですよ。皆さんの中でそんなこと聞いたことないっていう人がいたら私のせいですからね。あの皆さん聞いたことないって言ったらお前が悪いんだって言ってることですから気をつけてくださいね。私は時々言ってはきましたけども、でも私たちは間違いなく戦いながら神様に約束された相続分を受け継いでいくんです。その戦いは目に見える人間とか目に見える相手に対する戦いではないっていうことも聖書ははっきり言ってるんです。私たちの戦いは諸々の霊、天上の諸々の霊、支配者、この世の機微、そういう悪魔とその支配し、まあ、悪魔とその霊どもに対する戦いだということを聖書はっきり言ってるんです。私たちはこの地上で生きていて目に見えるところにほぼ 100% 近く影響されて生きています。 100% ではないですけどね。でも私たちが気をつけなければいけないのは目に見えているものが本当だと思い込んでしまわないことです。聖書はちゃんと言っています。目に見えるものは一時的です。一時的っていうのは一時的に本当に見えてもずっとは続かないっていうことです。ずっと続くものは何か、目に見えないものは永遠なのですと聖書は言っています。目に見えないものは永遠なんです。目に見えないものって何ですか？酸素ですか？空気ですか？そういうことではなくて、神様が作られた世界の根本、命、霊の世界は永遠です。私たちは霊的な存在であることを日々に覚えていきましょう。人間は体が全てではありません。本当の人間は霊です。その霊が死んでしまった状態にあると聖書は言っているのです。イエス様を知らない人は自分の本当の自分である霊が死んだ状態にある。これが聖書のメッセージ。霊が死んだ状態にあるとどういう状況になるでしょうか？どうなると思いますか？質問ですからお答えください。イエス様から離れてるね、その後もう死んだ状態です。でイエス様から離れていったら霊はどんな風に動くんでしょう？
不安になる。
はい、不安になる、ね、不安になるっていうことは確かなものがないっていうことですよ。でしょ？イエス様から離れていると何にも確かなことがなくなるので、これは不安になりますよね。イエス様なしには生きることができなくなる。本当ですね。そりゃそうですよ。霊が死んでいるっていうのは本当の自分が誰かわからないっていうことですよね。自分は何者なのだ、どこから来て何のためにここにいてどこに行くのだっていうのは哲学と呼ばれる学問の中心課題なんです。でそれに 100% の答えが出ちゃうと哲学は存在できなくなるので、それだからかどうかは知りませんけれども、哲学は 100% の答え出さないんですよ。出せないんですよ。出せないんですよ。いやだって霊が生き返る道は一つしかないんですもん。それ命につながることですよ。命誰って何ってイエス様ですから、私が命ですって言われたんですから、イエス様とつながることが私たちの霊が生きることなんです。霊が生き返ったらどうなりますか？僕が今まで言ったこと何だったの？霊が生き返るとき私はどういう存在かが分かるんですよ。私は神様によって作られている絶対の価値を持つ人間なんだ。 私が生きているということは尊いことなんだ。私は大学は出ていないかもしれない、能力もあまりないかもしれない、でもそんなことと私の価値とは違うんだ。私の価値は神様によって認められているんだ。私が生きているのは大切なことなんだ。誰にとって？神様にとって。だからお互いにとってもお互いの存在が大切なんだ。私は神様に愛されている、神様の子供だというアイデンティティがはっきりするのです。今日が14日ですね。日本時間で11日の未明にチャーリー・カークという31歳の青年が暗殺されました。彼はアメリカ中に限らず世界中で有名になっていた人でした。31歳ですよ。彼はアメリカ中1000の大学を回って、そして公開討論会、名前ちょっと大きいですけどね、もうどんな質問でもしてください、一緒に議論しましょう、穏やかに、そして理路整然と議論していきましょうということを大学生に向かってやっていったんです。なぜなら彼はアメリカの大学が攻撃されている、若者たちが攻撃されて騙されている、そして本当のことを知らないので暴力に走り、 LGBTQ に走り、あるいは麻薬とか薬物依存とかそういうことに走っている、その彼らの考えを正しい方向に導かなければいけない、その鍵は聖書だ、イエス様だという確信に立ってアメリカ中の大学に行って質問を受けてきたんです。もうその議論聞いてるとも嫌になっちゃいますよ。もう若者が本当に頭いいかのように話をするんですけど、支離滅裂、同じ言葉を繰り返して相手に物を言わせない、相手が話そうとしても遮るような、それも本当にね、ちょっと聞くだけでもうやめたって言いたくなるような。でもその活動を通して彼は何百万人もの若い人たちを立ち直らせたんです。彼によって私は命が助かったっていう若者が数え切れないほどいるんです。彼が暗殺された時に世界中で真っ先にそれを言った人、誰だと思いますか？ネタニヤフ首相です。彼が暗殺されて20分後にネタニヤフ首相が記者会見でチャーリー・カークが殺されたって言った。アメリカが言う前にネタニヤフ首相が言ったんです。31歳の青年、彼は大学をに入ったんですけど、ものすごく頭がいい人です、ね、大学に入ったんですけど、こんなことしてられない人やめて、そしてその活動を始めたんです。いつも穏やかでした。いつも彼が指し示すのは聖書、イエス様。それに対して一人の青年が腹を立て、そして暗殺したんです。今アメリカ中、世界中でチャーリー・カークのことがずっと話題になってます。 SNS で彼がどれほど偉大な人物であったか。31歳、結婚して小さな子供が2人います。突然命を奪われたと報道は言います。彼の遺体は副大統領専用機でユタ州からアリゾナ州に運ばれました。もう国家層に近いですよ。そしてアメリカ国会 あのロータンダっていう円形の建物があるんですけれども、今遺体がそこに安置されてるんです。しばらくの間、本当に国のトップの敬意が表されているんです。31歳、 大学教育ないっていうか大学を出てもいない人、なぜそこまで彼が注目されているか、それは彼が 100% イエス様に従ったからです。いろんなことを言います。人はいろんなことを言う。これもう政治の問題だとか、右だ左だ、真ん中だ、そんな中でいやこれは霊的な戦いだっていう人がいます。みんなそれぞれに一理あるんだろうと思います。でも私にとって、私は彼の言ってることを何度も YouTube なんかで見てきたんです。まあすごく頭のいい人だなっていうことも思いましたけども、とにかく彼は聖書だ、イエス様だと言い切る、そこにものすごいチャレンジを受けてきました。その結果彼はアメリカ大統領、副大統領に認められるというか、まあ、称賛され、そして副大統領専用機で遺体が運ばれるという大変な名誉に預かっています。日本に住んでいる、いわきに住んでいる私たちとどんな関係があるでしょうか。今日の御言葉とどんな関係があるでしょうか。ヨシュアが率いるイスラエルの民は神様に約束された通りに相続の地、カナンの地を分割してそれぞれの部族ごとに地を取っていきました。今日の中ではマナセとエフライム、でもそれをヨセフに対する分割と呼ばれています。ヨセフはヤコブの子供11番目でした。しかしヤコブが死ぬ間際にヨセフの子供たちを自分の床のところによこさせ、そしてヨセフの子供たちは今日から私の子供とすると言ったんです。で、二人の孫たちを自分の子供として手を置いて祝福して祈るときに、ヤコブはこういうふうに手を置いたんです。右の手を弟の方に置き、左の手を兄の頭に置きました。ヨセフは不服だったんです。ちょっとムカッときたんです。お父さん違います、手を返させようとした。ヤコブは言いました、分かっている、子よ分かっている、兄も祝福されるが弟は兄よりも大いなるものとなる。そしてこの書を読むとエフライムが出てくるんですね。エフライムが弟なんです。マナセが兄なんです。マナセはすごく人数が多かったので半分ずつの2つの部族に分かれる、マナセの半部族と言われます。神様がなさることは私たち人間とは違い、永遠の観点からなさいます。永遠の観点というのは私には分からないです。皆さんの中で分かる人がいたらどうぞ手を挙げて示してください。それあなた分かってないよって言いますから永遠の観点分かるわけないですよ私たちは。でも一生懸命説明しようとすると神様の前には昨日今日明日一枚の皿に載ってるんです。私たちは今しか見えないです。今日なんて見えないんですよ。今しか見えないんです。この後どうなるか誰も分かんないです。チャーリー・カークは3時午前11時だと思う、ちょっと忘れましたけども、質問に対して答えている最中に一発の銃弾で撃たれて死んだんです。私たちは今しか分からない。神様は今も5000年前も2000年後も いっぺんに見ておられるんですよね。私たちにとってそんな4000年前なんてって言うかもしれませんけど、神様にとっては一日は千年のようだっていう言葉がありますけれども、文字通り一日が千年だっていうことではないですよ。神様にとって私たちの時間の観念というのは通用しないって言ってるんです。私たちは瞬間しかわからないので、その瞬間のつながりを時間というふうに捉えてしか生きていけないんです。でも神様には時間は関係ないです。時があるんです。 それをギリシャ語では区別しているようです。時間と時の違い、時間をクロノスと言うんだそうです。時はシロノスって言うんじゃないですよ。違いますよ。それは日本人の考えですからね。カイロス、カイロスというのは神様の定めた時なんです。私たちは瞬間瞬間を測ることしかできなくて、時計を発明した人間が時計に縛られて生きているんです。これ私の鎖なんですね、時計って。でも神様は時計には支配されていません。ですから神様の前にヤコブが生きていた時と、このヨシュアの下でマナセ、エフライムの部族が地を受け継ぐ時と、時間のズレはないんです。私たちは神様の前に永遠の存在なんです。この考え、理解できるできないではなく、私たちが受け取っていかないと私たちは連れていくと私は恐れています。今私たちが生きている時代は恐ろしく変化が目まぐるしく、そして恐ろしいほどいろんな声が飛び交っている時代です。皆さんがお気づきかどうかは分かりません。まあ、皆さんの中にはテレビを見ない人もいるでしょうし、あるいは携帯を使ってその SNS なるを見ない人もいらっしゃるかもしれません。でもあなたがそれを全く見なかったとしても、世界中がそれによって流されていることは変わらないので、あなたも流されていくんです。そういう中で生きておられる神様、神様が約束された通りに全てのことが起こってきた、それを支配しておられる神様が、私たち神様の子供とされている者たちに何を言っておられるかということが一番重要です。チャーリー・カーフが殺された、もう SNS を見るともうありとあらゆる人がありとあらゆることを言っています。私はそれをいくつか見ましたけども、ふと思わされました。私たちは戦いの中にいる。チャーリー・カーフだけではない、みんな戦いの中に、聖書が言ってるんです。で、その戦いの中で私たちはどんなふうに考え、何を目指して生きていくのかっていうことが一番大事なのではないか。実はそれを神様が語っておられる。何を考え、どこを目指して生きていくのか。チャーリー・カークはその一つのことを証ししてくれています。彼はいろんな人にいろんな質問される中で、どんなふうに記憶されたいですかって言われた時に、自分の信仰に勇敢だったと思われてほしいと答えています。信仰に対して勇敢な人間だった。本当に彼はそれを生きました。さあ、私たちはどうでしょうか。私たちは何を願って、どんな、別にあの墓碑、お墓に何を刻まれたいかということじゃないですけれども、神様の前にどんな人間でありたいでしょうか。私は皆さんの前で誇るものがありません。皆さん、私はチャーリー・カークと同じですなんて言うことができません。願いはあります。その生きていますか、そこが問題です。私たちはみんな神様がこの世を愛してくださり、ご自身の一人子御子イエス様を遣わすほどに愛してくださったことを知っていると思います。私はイエス様に愛されて、イエス様が十字架で命を捨ててくださった、罪をあがなってくださったので、神様の子供とされた。私はイエス様とつながっている。私はイエス様を知っている。イエス様とお会いしたと分かっているだろうと思います。 もそれを分かっているだけでは半分以下なんですよね。自分が分かっていることをどういうふうに行動にしようか、みんながみんなギデオン教会のメンバーになるわけではない、みんながみんな牧師になるわけでもない、どれがいいとか悪いじゃないですよ。大切なのは、私は神様の前にこのことを求め続けていこう、こんな風に生きていきない、生きていきたい、神様私を助けてください、私はこのために生きていきたいというものをつかむことです。年齢関係ないです。体が動かなくても自分の命がある限り神様に祈ることができます。祈りの力が強いことは誰でも知っているはずです。私は人生の中で5年ほどをオペレーションモビリゼーションという若い人たちの宣教団体で過ごしました。ロゴスという船に乗りました。4年間乗りました。その大きな働き、何千人も若い宣教師がつながっている宣教団体の創設者ジョージ・バワーという青年、彼は17歳の時にクリスチャンになって、その時から自分のことを顧みないでイエス様のために福音を伝えるということに明け暮れした、あの過激派です。いや、過激派というのは笑い事ではないです。でも気が狂っているかのような人間でした。しかし彼が通っていた高校の正門の向かいに住んでいたご婦人、クリスチャンのご婦人がその高校のためにずっとお祈りしてたんです。あの高校から、神様あなたを信じるだけではない、あなたの宣教師となって世界に福音を伝える人を起こしてください、非常に悪名高い高校だった。その中でジョージ・バーワーは最悪の生徒だった。その頃空き瓶を集めると、空き瓶がお金になったんです。で、空き瓶を集めて海岸なんかに行って空き瓶を集めてお金にして、それでポルノを買って、で自分でポルノを見た後売りつけるっていうことで、ビジネスをやって高校生で、その高校のために祈り続けていたご婦人の息子さんが高校に入りました。ジョージ・バーバーのことを聞いたそのご婦人ミセス・クラップさんはジョージ・バーバーのために祈ったんです。2年間、そして彼はビリー・グラム伝道大会に出てイエス様を信じました。その彼は一粒の麦となって、84歳でこの世を去るまで、死ぬまでイエス様を語り続けました。何千、何万人、何万人の人がジョージ・バーバーによって心をかきたてられてイエス様に仕えるものとなりました。誰が偉かったんですか。イエス様ですよ。イエス様がジョージ・バーワーを救ってくださったんです。イエス様がクラップ夫人の心を動かしてジョージ・バーワーのために祈らせたんです。全てはイエス様の御業なんです。私たちが必要としているのはこのイエス様にしっかりつながることです。今の時代特にそうです。もっとイエス様のことを思い、もっとイエス様のことを知らせていただくように、そしてこのイエス様のために、私のイエス様のために、私たちの主イエス様のために、神様私はこれを知っていきたいので助けてくださいと生きるものとされますように。ノルウェーに行く準備をしていた私がまだ21歳の頃、ある政界に出ました。そしてその政界の一番終わりの方に一人の牧師がなんか大声を上げたんです。よく聞いてみると、どうやら予言らしい、神様がその牧師を通して語っておられる。あなた方に言ったではないか、死に至るまで忠実であれ。もう私の心に焼き付きました。あなたは、私は今日何を一番大切にしているでしょうか。自分の命ですか。 自分の体ですか、自分の感情ですか。人間ですからそういう思いを持つことはあります。でもイエス様を知っている私たちは、イエス様こそ一番大切なお方です。このイエス様のために私の人生がどんな風になっても構わないという思いを受け取ることができますように。私には何もできないと思う人がいたら、その通りです。いやいや、料理はできるし、トイレに行くこともできるし、そういうことではない。本当に神様のために何かをするということはあなたにも私にもできない。それをイエス様が言っておられる。私から離れてはあなた方は何一つできないのです。だから私にとどまっていなさい。私の愛の中にとどまっていなさい。私たちがこうして毎週集まるのは、それを毎週フレッシュに受け取って生きていくためです。今の時代、本当に世界が必要としているのは正しい意見ではないんです。正しい意見は変わるんです。今世界が、いや、これまでもずっと世界が、人間が必要としてきたのは真理なんです。真理は変わらない。真理は生きている。真理はイエス様だからです。私がそのイエス様をちゃんと知って、そのイエス様にちゃんと従っていくように思い出したら祈ってください。お互いに祈り合いましょう。そしてどうか不完全であっても、不十分であっても、あの人はいつもイエス様って言いながら世を過ごしてたなって言われたいですね。弱い人だったのに、なんか不思議にいろんなことが起こっていたな。人が言うかどうかはどうでもいい。それはどうでもいいんです。私たちはそういう人間の評価によって動かされることがないように、ひたすらイエス様を求め続けていきましょう。そのために互いに励まし合いましょう。そのために私たちは RPG の祈りもしていきましょう。 RPG の祈りの強調点は、主の祈りを具体的に祈っていくことです。15分ぐらいで、どうぞ やり始めてください。もうそんなふっと思い浮かんだ人に電話でも何でもして、 RPG の祈り1週間に1回やりましょうって始めてください。始まったら神様は導いてくださいます。大胆にやってください。私はいつも恐れます。口ではいいようなことを言っておきながら失格者になることが恐ろしいです。自分は失格者ではないかしょっちゅう思います。でもそこで諦めるわけにいかないので、神様の憐れみにすがります。私は本当にイエス様なしに何一つできないことをつくづく今分かった、分からせてもらったと思っている存在です。だから諦めることができません。イエス様に向かいましょう。イエス様を恥じることなく人々にお話ししましょう。私はイエス様を知っているんです。本当に自分は足りないところばかりなんですけど、だからイエス様が必要なんです。それぐらい言えるでしょ。気の利いたことを言おうとするから変になるんですよ。気の利いたことを言わなくていいんです。自分にとって本当のことを言えばいいんです。イエス様は私の神様です。チャーリーカークのように理路整然と相手を論破しなくていいんです。やらない方がいいんです。間違いますから。自分が分かっていることを伝えること、それがイエス様のために生きることです。やっていきましょう。 お祈りします。天のお父様、ヨセフの子孫はカナン人を追い出しませんでした。どうしてそうなったのか私には分かりません。でも私たち人間も相手が強すぎる、日本は難しすぎる、人にイエス様を伝えても人は信じないだろう、勝手にそういう思い込みをしてしまって、結局はあなたが願っておられ命じておられることに逆らう生き方を私はたくさんしてしまいました。お許しくださいますように。神様、イエス様の血潮によって私の罪を許し清めてください。どうか知らなければいけない真実、あなたこそ天地の作り主、あなたの前に立ち向かう敵は何一ついない、悪魔はあなたの戦う相手ではないことを今一人一人私たちの心に示してください。イエス様、あなたは神様の右の座について私たちのために取りなしておられます。あなたは汗を流しながら悪魔と互角の勝負をしておられる方ではなくて、あなたが口の息を出すだけで悪魔は滅ぼされる。しかし私たちは人間ですから戦わなければなりません。イエス様、助けてください。あなたは私たちに武器を、文具を与えてくださいました。救い、正義、真理、平和の福音、信仰の大盾、御霊の剣、どうか私たちをあなたの真理にもっと導いてください。そして私たちがもっとあなたを求め、あなたを知ってもらうことを求めることにより、あなたがこの町に来てくださってこの町を大変革してくださいますように、あなたにはおできになります。私たち人間には全く不可能ですが、そして今の日本の状況を見ると、もうクリスチャンはほんのわずかでいるかいないか分かんないような存在に思えますが、あなたは2人または3人がと言われる神様ですから、あなたを信頼します。私たちから始めてください。天皇夫妻をお救いください。天皇父様、石破首相がまだ続行しています。 10月には新しい首相になりますが、どうかこの期間にあなたが石破首相に語りかけてくださいますように、あなたの御声を聞いてイエス様あなたにお会いしますように。また神様、どうぞ日本の首相になるのに正義に立つ人を選んでください。いるのかいないのかすらも分かりません。ただお願いいたします。福島県知事、県会議員、内田博之市長が再選されましたが、どうぞ内田さんがあなたにお会いして悔い改めが起こり、本当に人生の大転換が起こりますように。市会議員の間にあなたの慈愛が注がれ悔い改めが起こりますように。エルサレムに平和が来ますように。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。
ピーバースデー、ディア静香さん、ディア美希子さん、ディア翔平さん、ディアポールさん、ポールモンド、ポールさんでいいですかね、どっちでもいいです、はい、どっちでもいいです。では歌いましょう。素晴らしさが静か姉妹を通して表されますように、そばで心から愛を持って寄り添っているスティーブンを感謝します。素晴らしい子供たち、3人の娘たちを感謝します。天皇お父さんはまた17日阿部美希子姉妹が誕生日です。ありがとうございます。ここまであなたが守り、そして健康を支え、祝福を表してくださっていることをありがとうございます。孫たちのうちにもあなたの福音の種がまかれていることを感謝します。どうぞ御子姉妹の心を励ましてください。問題の中にあってこそあなたはそばにいてくださる方であることを確かめながら、あなたへの賛美がますます湧き上がり、体も心も強められ、全ての必要が満たされますように。そしてどうか家族の救いを喜ぶ、その喜びの日をあなたが見せてください。19日翔平さんが誕生日です。天皇お父様、今月いっぱいで仕事を辞め、教会を開拓すると始めるということが SNS に書いてありました。あなたが導き、あなたが満たしてください。あなたの皆の栄光が表されて、人々がイエス様に立ち返るために翔平さんが用いられますように、必要を満たしてくださる主よ、よろしくお願いいたします。20日にポールモンドが誕生日です。天皇お父様、ここまであなたが支えてください、祝福を表してください、多くの人も祝福としてくださったことを感謝いたします。どうか心の内にあなたから来る人知を超えた平安を満たしてください。そしてあなたの導きを見ることができますように、平安の中で前に進み、あなたの御業が表されて、彼が願っているようにあなたの栄光が褒めたたえられますように、イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。